皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では生涯学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、藤沢の生き物、大学生たちも語るその魅力です。 SDGs の時代、藤沢の自然環境や生き物の大切さをお伝えします。あなたがおすすめする藤沢の自然もご紹介ください。市内の自然保全に関わる大学生も登場します。海と里山と田園広がる豊かな藤沢の自然をみんなで学びませんか？講師は日本大学生物資源科学部住まいと環境研究室助教小島仁さんです。今週は第4回、藤沢の遊水地の自然と生き物たち、哺乳類、鳥をお送りします。
レディオ湘南をお聞きの皆様へ、藤沢市生涯学習大学放送通信コースのお時間です。私は日本大学生物資源科学部住まいと環境研究室の小島仁と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。専門は都市里山の生物多様性保全をテーマに、野生植物の保全やその資源利用、また自然環境保全に関わる地域活動を教育研究分野としています。藤沢の生き物、大学生たちも語るその魅力と題しまして、全8回の放送と、さらに現地での自然観察会を行うスクーリングから、湘南藤沢の自然環境の魅力や藤沢らしい生き物たちの生態についてゆったりと講義をしております。本日は4回目となります。本講義では様々な自然環境や文化的な視点からも藤沢の生き物たちのお話をしていきますが、市内の自然環境保全に関わる大学生たちもこのラジオ講座に登場いたします。大学生、若者たちにも藤沢の自然や生き物への熱い思いを語っていただきますので、ご期待ください。さて、第4回目となる今回は、藤沢の遊水地の自然と生き物たちと題して講座をお届けいたします。講座を進める前に、本日4回目の講師アシスタントをしてくれる大学生、今日はお二人ご紹介をしていきたいと思います。
皆さん、はじめまして。日本大学生物資源科学部4年生森優斗です。趣味は釣りやバードウォッチングなどの生き物が関係するアウトドア全般です。つい先日も江ノ島に釣りに行き、サバなど晩ご飯のおかずを釣ってきました。小さい頃から近所の公園に家族で昆虫採集に出かけたのがきっかけで、自然で遊ぶ楽しさや自然のことにとても興味を持ち始めました。その後、自分で図鑑などを読み込むなど、今では生き物全般が好きでたまりません。どうぞよろしくお願いします。
続きまして、皆さんはじめまして。日本大学生物資源科学部4年生節遥です。私は野鳥が大好きで、藤沢市内の街中や神奈川県外の中山間地域の農村でもバードウォッチングや生態調査を行っています。どんな鳥でも初めて見る鳥が確認できたときは大変嬉しく感じます。またこれは友人からも賛否両論あるのですが、私はカラスにとても興味があります。私にとってカラスは生き物に興味を持つきっかけをくれた鳥です。カラスと聞くと最初に悪いイメージが浮かんでくると思います。 しかしカラスを調べてみると、さまざまな種類がいることや行動の面白いことなど、さまざまな魅力のある生き物だと気づきました。この経験から生き物に興味を持ち調べるようになりました。今回森さんと一緒に講座4回目の講師アシスタントとして参加します。どうぞよろしくお願いします。
さて先生、今回藤沢の遊水地の自然と生き物たちがテーマですね。遊水地というとあまり聞き慣れない方もいると思うんですが、今回はどのような内容になるのでしょうか。
そうですね、ではまずは遊水地が建設されてきた経緯から説明していきたいと思います。最近日本では台風や集中豪雨などによって全国のどこかで毎年のように水害が河川の氾濫などで起こっています。住宅や農地、公共施設や道路交通などに損害を与える、まさに水害が起こっているわけです。国の情報を見ると、全国の1741市区町村のうち、平成23年から令和2年までの10年間に、一度も河川氾濫などによる水害が起きていないのは、わずか56市区町村、3% に過ぎないという統計数値があります。私たちの生活にとって、大雨などによる水害や河川氾濫は、身近な災害の一つになってきていると言えます。このような対策には、さまざまな水害防止活動がありますが、河川のインフラ整備の一環として、遊水地の建設が全国で行われています。さて、遊水地とは、河川堤防の一部を低くして、大雨の際に川からあふれる洪水を一時的に貯留する機能を持ち、下流の洪水被害を軽減するために作られる河川施設のことを言います。資料や研究論文などを見ると、全国的にも有名な渡良瀬遊水地も含めて全国で140箇所以上の遊水地が現在確認できます。貯水池などの規模の小さなものを含めればもっとあるものだと思います。では藤沢市内に目を向けてみたいと思います。藤沢市の代表的な河川としては、市の中央を流れる引地川と、横浜市との境界を流れる境川があります。それぞれ引地川水系、境川水系として、市内の自然環境を考える上で重要な拠点となる水辺でもあるのですが、昭和中期以降、市内の市街化の進展が進み、田畑が減少し、河川周囲や被害地の大半がアスファルトやコンクリートで覆われるなど、土地の利用形態が大きく変化しました。その結果、雨水を地中に浸透させたり、一時的に貯留したりする本来土地が持つべく、保水・遊水機能が著しく低下したことで、雨水が短時間に多量に河川に流れ込み、洪水などの水害が市内で発生するようになりました。また境川については、昔は激しく蛇行し、大雨のたびに洪水を引き起こしていたために、暴れ川とも呼ばれていたという記録もあります。市街化の影響もありますが、このような元々の河川の特徴や地形的な背景も含め、洪水対策として市内に遊水地が複数整備されることになりました。市内の代表的な遊水地としては、境川の中下流域に位置している神奈川県立境川遊水地公園、引地川中流部に位置している大場遊水地、同じく引地川に接し、河口から約11キロに位置する下土棚遊水地があります。このように私たちの安全な暮らしを支えてくれる遊水地ですが、自然環境の豊かさにも注目できます。池や沼のような大きな面積のある水辺環境は、水鳥や希少性のある湿生植物の生育地にもなりますし、河川氾濫によって形成された湿地には、小型の魚類や水生昆虫種の貴重な生息地として考えられています。そこで今回は、私たちも調査研究を行っている神奈川県立境川遊水地公園を事例に、このような遊水地の自然と生き物についてお話をしていきたいと思います。では森君、まず境川遊水地公園の概要や自身で行っている研究からも遊水地の生き物たちについて紹介をしてください。
はい、わかりました。神奈川県立境川遊水地公園は、横浜市戸塚区、泉区、藤沢市の境に位置し、 広さ 26.1 ヘクタール、東京ドーム約6個分の総合公園です。また、横浜市側は、俣野遊水地、下井田遊水地、藤沢市側は、今田遊水地と、地名で呼ばれる3つの遊水地からなります。平常時は、公園としての少年野球場、多目的グラウンド、テニスコートなど、レクリエーションの場も提供しつつ、園内を有効利用されていて、また、境川の水辺環境を生かした様々な生き物が生息できるビオトープも整備されています。私も1年以上通っていますが、生き物の観察や水辺の風景を楽しむことができます。また、ビオトープとはドイツ語で生き物の住む場所という意味で、様々な生き物が生育・生息できる環境を作り出し、保全管理していくことを言います。公園のビオトープ内は安全確保や生物多様性の観点から一般の立ち入りを禁止し、動植物の保全を行っていますのでご注意ください。
はい、ありがとうございます。また、境川遊水地公園のビオトープには、ヒメガマ、ヨシ、カンガレーなどの湿生植物、コサギ、アオサギ、カワウ、カモ類、カワセミなどの水辺を好む野鳥。水中には、モツゴ、タモロコなどや、ヌマエビなどの甲殻類、トンブ類やその幼虫のヤゴなどなど、水辺の生物や公園周辺に存在する田んぼや畑、森の生き物の一部も観察することができます。また、水際をよく見ると、水辺の植物から河川敷の草原植物、さらに樹木も観察できます。具体的には、水辺ではヨシやヒメガマなどの2メートルを超える背の高いイネ科の植物、また、セリ、ミゾソバ、カエツリグサの仲間など、背丈は20センチ程度の湿生植物が見て取れます。また、陸地には草原植物として、チガヤやオギなどの典型的な河川敷の植物も観察できます。また、ビオトープ内の一部には、柳類や河川から侵入してきた樹種によって樹林化したエリアも見て取れますので、まさに様々な植物が境川遊水地公園の中では観察できます。これは水辺から水際、陸地の土壌水分条件が少しずつ変化する構造があることで、それに対応した様々な植物が生育していることを意味しています。このような移行もしくは推移している状況を持つ環境をエコトーンと言います。植物の多様性は動物種の多様性にもつながりますので、このエコトーンというのは生態系保全には重要な言葉と言えます。また、遊水地公園には希少な生物もいれば、外来種もいます。このことについては次回5回目でお話ししたいと思います。さて森くん、こちらの公園で園内の生物調査をしていますよね。より具体的な遊水地の自然や生き物の様子のご紹介をお願いします。
はい、わかりました。私は昨年11月から境川遊水地公園のビオトープ内でトレイルカメラを仕掛けてどんな生き物が生息しているか調査を行っています。トレイルカメラとは動物の熱を感知して自動で撮影をしてくれるカメラで、外気温と対象物の温度差を感知してシャッターが作動して撮影を行うカメラとなっています。主に夜間の野生動物の調査で使用されますが、私は公園の許可を得て昼間も調査を行っています。この調査の目的としては、遊水地内の中型動物の生態を突き止めること、また、遊水地公園のビオトープには湿地や樹林地など様々な自然環境があるので、どんなところを好んで動物たちが生息しているのか把握することです。これらから公園のビオトープの保全管理に貢献することができたらいいなと考えています。調査方法としては、1日目の午前中に現地の樹木や建造物にトレイルカメラを設置して、2日目に回収してデータの解析を行うというシンプルな調査方法をとっています。カメラを設置する際には、カメラを固定することや誤って撮影するのを防ぐために、カメラ前に草や枝などが映り込まないように注意しながら行っています。また、住宅などが映り込まないように人への配慮もしながら行いました。実際に撮れる写真としては、昼間はサギ類やカモなどの 水辺の野鳥などが多く、夜間はタヌキやアライグマなどの中型哺乳類が多く撮影されます。今までで計26種の動物種たちを確認しています。その中から気になった生き物をいくつかご紹介します。まずキジです。日本の国鳥でもあるキジですが、草原性の野鳥です。縄張り意識が強く、春先はケンケンとオスのつばぜり合いがビオトープ内にこだますることもあります。写真の中では餌を探している姿やカメラの目の前を横切ってくれたことによって、羽色や飾り羽の美しい姿を鮮明に撮影することができました。次にサギ類です。水辺の代表的な野鳥ですが、ゴイサギという比較的夜行性のサギの仲間がいます。親は青い羽をしていて、パッと見ペンギンのようにも見えます。幼鳥は体色が褐色で白いまだら模様があることから星ゴイとも言われます。遊水地では成鳥と幼鳥の両方の姿の撮影に成功したので、遊水地内で繁殖している可能性もあるのではないかと考えられます。最後にタヌキとアライグマです。タヌキは日本に昔からいる在来種であるのに対し、アライグマはもともと日本にはいなかった北アメリカ原産の種で、現在は特定外来種とされています。私が確認できる限りでは、タヌキ、アライグマともに2個体がビオトープ内を利用しているようです。この2種は同じ雑食性で似たような生息環境を好みます。片や在来種、片や駆除対象にもなる種ですので、私は類似した生息環境を持っているこの2種が境川遊水地内ではどのような関係を持って生活しているのか、とても気になっています。そこでトレイルカメラで撮影された2種の写真の場所と時間をすべて確認して行動について解析しました。計64枚にもなります。するとこの2種が同じ画角内に写っている写真は1枚もなく、同じ場所でも少なくとも1時間以上時間が空いてから出現していることが分かりました。これらから同じ生息環境を好む傾向のあるこの2種は、遊水地内では出現する時間を分けてうまく共存しているのではないかと大変興味深く感じています。こういった生き物の主観関係を住み分けとも言います。ちなみにですが、タヌキとアライグマの最も簡単な見分け方は尻尾で見分けることができます。タヌキは尻尾が茶褐色で丸みを帯びていり短いのに対し、アライグマは灰色と黒の縞模様で長いです。またもし尻尾が黒くて長く、顔に額から鼻にかけて白いラインが入っている場合はハクビシンでしょう。もし野生の中型哺乳類をお住まいの近くで見ることがあれば、注意して観察してみてください。
はい、ありがとうございます。草原性の野鳥や水鳥、うまく生息環境を分けながら暮らしている中型哺乳類など、遊水地にはさまざまな動物が生息していることがよくわかりました。撮影した写真の一部はテキストにも掲載しています。引き続き調査頑張ってくださいね。さて次は遊水地の野鳥について少し掘り下げて講義を進めていきたいと思います。関係学会の目録やいくつかの論文、自治体ホームページなども見ると、国内に自然分布する野鳥は80か630種ほどがいて、そのうち神奈川県には約400種類の野鳥が季節を変えながら生息しています。ここ境川遊水地では周辺の河川や雑木林なども含めて約100種もの鳥が確認されているそうです。ホオジロ、トンビ、アオサギ、ゴイサギ、ハクセキレ、ヒドリガモ、カルガモ、カイツブリ、カワセミ、カワウ、キジ、コガモ、コサギ、マガモ、モズ、タシギ、オカヨシガモ、ヨシゴイ、オオヨシキリなど、遊水地の環境ゆえに水辺や湿地、草地や山地にも観察できる野鳥たちが確認されています。さてこのような野鳥たちは常に公園で観察することができるのでしょうか。ご存知の通りそうではないですね。多くの鳥は渡り鳥なので、季節によって観察できる鳥が違います。そして渡り鳥にもいろいろな種類があります。今回は最後にこちらのお話をしてみようと思います。節さんお願いします。
はい、まず渡り鳥という言葉は皆さんご存知と思いますが、季節によって 食料や繁殖などの生息環境の変化に対応するため長い距離を移動する鳥の総称を言います。さらに渡りをする鳥を夏鳥、冬鳥、旅鳥に分けることができます。一方でスズメ、ムクドリ、ヒヨドリ、キジバト、ハシブトガラス、トビといった一年中よく見かける渡らない鳥はとどまる鳥、流鳥と呼ばれます。また渡り鳥ほどの移動はしませんが、季節により日本国内を移動したり山地と平地を移動する鳥を漂う鳥、氷鳥と言います。さて渡り鳥にお話を戻しますが、まず夏鳥は多くが春に南から日本に渡ってきて繁殖を行い、そして秋頃になると温暖な南方の越冬地へ渡っていきます。オオルリ、キビタキ、境川遊水地公園でも見られるツバメやオオヨシキリなどが代表的です。次に冬鳥は繁殖地が日本よりも北になる種が多く、秋に日本に渡ってきて日本で冬を越して春にシベリアなど北の方へと渡っていきます。オオハクチョウ、ユリカモメ、遊水地公園でも見られるツグミ、ジョウビタキなどが代表的です。最後に旅鳥は日本よりも北の繁殖地と南の越冬地を往復し、春、秋に日本を中継する鳥です。シギ、チドリ、チュウシャクシギなどが代表的な種と言われています。境川遊水地でも今ご紹介した渡り鳥の多くが季節を告げるかのようにやってきます。私も双眼鏡を持って観察中です。さて今までお話ししたように、さまざまな野鳥が遊水地で確認されているということは、水辺や草地などの自然環境が遊水地内で多様であることも当然ですが、食資源となる他の生物が豊富ということにもなります。遊水地は私たちの暮らしを守る河川施設でありながら、藤沢市内はもとよりも地域の生態系を下支えする存在とも私は思いました。
はい、ありがとうございました。藤沢の遊水地の自然と生き物たちというテーマで本日は講座をお届けしました。今回はここまでです。次回は藤沢市の希少種と外来種についてを予定しています。ぜひご視聴ください。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、藤沢の生き物、大学生たちも語るその魅力、全8回シリーズをお送りしています。今週は第4回、藤沢の遊水地の自然と生き物たち、哺乳類、鳥をお送りしました。次回は第5回、藤沢市の希少種と外来種について、陸上生物、水生生物をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の生涯学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習活動推進室の ホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、藤沢の生き物、大学生たちも語るその魅力をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として、受講生を対象にスクーリング現地学習を行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など、学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は10月8日土曜日午前10時から正午まで。場所は藤沢市遠藤の一部地域、定員は20人、応募締め切りは9月13日火曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号0466-25-8890までお問い合わせください。ここで障害学習活動推進室のご紹介です。障害学習活動推進室は、障害学習活動の拠点として、市民の皆さんがいつでもどこでも誰でも学びたいことを学び、その学んだ知識や成果を地域社会や市民生活に還元することで、人生をより豊かにすることを目的としています。障害学習活動推進室には、学ぶ、つながる、育むの3つの機能がございます。学ぶ機能では、レディオ湘南を活用した放送通信コースをはじめ、多様なテーマを取り扱ったさまざまな講座を実施し、学ぶをサポートしています。つながる機能では、障害学習サロンを学習スペースとして開放し、障害学習講座の参加者やフラッポ利用者の交流の場、障害学習活動の発信の場として、障害学習活動のつながるをサポートしています。育む機能では、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行い、育むをサポートしています。詳しい利用方法は、電話番号0466-25-8890、障害学習活動推進室までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。